宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、
こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第169回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？なんかね、こんな言葉を聞きましたよ。ゴジラエルニーニョ、ゴジラがさ、やらかしてる感じ、あのダダダダダダのゴジラが海でやらかしてる感じをすごい想像しましたよ。そしたら違うんだってね。今年のエルニーニョ現象がすごいから、海外でゴジラエルニーニョって呼ばれてるんだって。だからそれ以外にもスーパーエルニーニョとかモンスターエルニーニョとか、とにかくエルニーニョがすごいよみたいな感じでゴジラエルニーニョって言われてるんだって。ゴジラすごい知名度だよね。まあね、ハリウッドにも行ったしね。うん、つまりすごいモンスター、怪物って思われてるってことだよね。でもさ、なんかこれは知らない人には伝わらないと思うんですけれども、宮永にとってゴジラっていうのは、映画のゴジラもあるんだけれども、お芝居でね、ゴジラっていう作品があったんですよ。もちろんね、もうゴジラっていう名称はダダダダダダのゴジラなので、あのゴジラなんだけど、大橋康彦さんが書いたね、戯曲でゴジラっていうのがありまして、これがね、ゴジラと弥生ちゃんっていう女の子の恋愛っていうのかな、なんかそういうお話なんですよ。ゴジラはね、本当にあのサイズのゴジラっていう設定で、ですごいなんか、まあ世間知らずというか清らかな女の子、弥生ちゃんがですよ、いて、私たち結婚しますみたいに言ってて、家族がちょっと待てみたいな感じのお話で、それはそれですごい面白いんだけどね。うん、なんかもう弥生ちゃんもぶっ飛んじゃった人でね、新聞は読みません、手が汚れますからとか言う、あかん、この子も十分あかんみたいな子なんですけど、でもなんかそれはそれでね、すごい面白いなって当時読んでおりました。いやーさ、ゴジラさ、だからさ、あれでしょ、伊豆大島の方から来るんでしょ、ゴジラ。そうそうそう、でね、結婚しちゃいけないってね、おばあちゃんが言うんだけどね、理由がね、実はやつには子供がいるんだ、ミニラとか言って、なんか隠し子騒動みたいな、本当にそれだけ聞くとすごいなんかギャグなお話なのかなって思うかもしれないけど、いろんなね、純粋な恋愛も入ってて面白い作品でございました。何の話だっけ、あ、ゴジラエルニーニョね。今年の気候はなかなか大変なことになるようでございます。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるーい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流商務会と、小笠原父島のエコ民宿 in 甲森亭の提供でお送りいたします。
ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら、小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ。小笠原父島のエコ民宿 in 甲森亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけで、改めまして宮永舞です。今週もお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから。前回は初の連続再生というか分割放送でした。3週ぶりのマイマイのトークは聞いていて落ち着きます。そして30分喋るとマイマイも満足なんですね。また機会があれば記念の放送の時にやるのはどうですか、とのことです。ありがとうございます。連続再生ね、どうにかすればできるみたいなんですよ。どうにかすればできるみたいなんですけど、どこがいけないのかさっぱりわからずに、結局あのままになっております。申し訳ありません。というわけで、分割放送、他の番組で確かに分割にしてたな、昔な、 YouTube に動画上げるときとか。今はさ、あまり時間の制限みたいなのってないみたいなんだけど、 以前は何分までっていうのが YouTube 制限があったみたいで、うん、だから前編後編みたいにねなってたんですよ。でもね、そうするとね、前編とね後編のね回数が違うの、再生回数が。だから、あ、そっか、前編でもうなんか諦めちゃったり飽きちゃったりする方がいるんだなって思って、しっかり見なきゃいけないのって長いと辛いんだろうなって思っておりました。はい、そうですね、またあのいっぱい喋らせていただくといいなと密かに思ってはおります。はい、ありがとうございます。そうそうそうそう、今日さ、今日19日木曜日はボージョレーヌーボーの解禁日だそうでございますよ。はい、ていうか実はですね、もう宮永はですね分かっていたので、てか毎年なんとなく、あの、そうか、ボージョレーかって、別にそんな赤ワイン好きでもなんでもないし、あのボージョレーヌーボー、まあ、ボージョレーって思ってたけどボージョレーなんだってね、テレビでそう言ってたね、うん、はそんなに別にぶっちゃけて言うとお酒としても興味はないんですけれども、なんとなくこう乗っかってみるのが好きなので、そうかそうかって毎年コンビニとかで買ってみたり、うん、なんか出先でそういう深い時間にまだ居酒屋さんにいたりしたら、じゃあ開けてみますかみたいなのをみんなでやったりしてたんだけどさ、今年なんと宮永の家の近くのコンビニには入荷してませんでした。わざわざ12時になって行ってみたのに。で、1個行ってなかったから、ああそうか、このお店は置かないのかなと思って、去年一昨年と買ったコンビニに行ったら、そこにもありませんでした。どういうこと？どういうこと？もうなんかあのそんなに流行ってないのかな、コンビニに置くほど流行ってはないのかなって思ってたら、朝見たテレビ番組でコンビニに置いてありましたとか言ってる人もいたしな、場所によるのかな、うん、まあそうなんですかね、うちの近所じゃあんまり需要がないから置いてないんですかね。はい、そういうね、なんか時事的なものにも乗っかってかないと、本当にさ、なんか気がついたら年が明けてそうな勢いで最近、うん、怖いな、そう、時に流されるのだけはやめようと思っているのでございます。あ、そうそうそうそう、最近ね可愛い子猫見つけたよ。あのね、千葉のお寺にちょっと行く機会があって、で別にお寺にそんなに興味があるわけじゃないっていうか、いや、そのお寺ね、なんかしだれ桜が有名なお寺で、花の寺にもちゃんとこう、まあ、千葉のね花の寺っていうのに登録されてるぐらい有名らしいんだけど、でもこの時期に行ったってね、しだれ桜はね何にもないですから。あ、うん、よく見たらつぼみついてたよ。うんうん、春まで頑張んなねって思った。でもね、つぼみついてたけど、この時期行ってもまあ見るところがあるわけでもないので、しょうがないって思って、ふーんって思って見てましたら、お寺のね駐車場にね毛玉が2個落ちてる。いや違う、あれはとても小さい長毛種の猫だと思って、いやー、おいでおいでって言ったんだけどね、やっぱりね、警戒されて遠巻きに、うん、すごく逃げるわけじゃないんだけど、ある一定の距離以上は近寄らせてくれなくて、そっかそっか、うん、兄弟だね、よく似てるね、コロコロしてるねって思ってて、でね、一緒にいた方がね、カリカリを持ってらしたので、あげてみて、でもなかなか最初食べなくて、だからお腹空かせてないんだね、って言ってたんですよ。そしたらまあそのうちそれがカリカリだってことに気づいたらしくて、ポリッポリッって食べてたら、いつの間にか同じサイズの毛玉がもう2個走ってきて、あ、なんかアメショ系の柄の子と黒い子もいると思って、うわー、4人兄弟だったのか、ずいぶんいろいろ柄の違う子が生まれたねーって思ってたら、反対側からね大きな猫がやってきまして、まあお母さんだなって感じだったの。お母さん猫らしき子がやってきまして、そしたらお母さん猫らしい子はね、しましまなの。うわー、猫の遺伝の神秘って思いましたね。いや、猫好きなんですよ。もうね、あのね、なんだろう、 動きがすごくぴょんぴょんって滑らかなところ、しなやかっていうのかな、なところとね、もうね、毛がふかふかで柔らかいところがもう大好きです。特にね、女の子の猫の方がね、触り心地は大好きです。男の子はやっぱり、あ、筋肉質だなって感じ。あの、毛は柔らかいんだけど、こう体が、あ、筋肉質だね。で、女の子は、うんうん、柔らかいね。って思うんだけど、あ、何の話ですか。ちょっと、だんだんやばそうな発言になってますけれども、何の話ですか。そうでも猫が好きなんですよ。うん。というわけで、写真を撮っておりました。というわけで、今週お届けするのはこのコーナー。
気になりすぎて、夢に見ちゃう。
はい。最近ね、またね、へえ、また話題になってるんだって思ったことがあるので、今日はお伝えしたいなって思うんですけどね。あの、夫婦別姓っていう考え方があるじゃないですか。あれがね、またね、国会で審議されるかもしれないんだってね。なんだっけ、最高裁で夫婦が同姓を名乗らなきゃいけないのは憲法違反かどこかみたいなことをやってたんだってね。へえ、もう全然そういうことすら知らなかったんだけど、違反かどうかっていう考え方でどうも憲法違反、男女不平等なんじゃないかみたいな話になるんだってね。いや、あまり宮永はそんなにすごくこだわって考えてるわけじゃないんですよ。ただね、そういうことを題材にしたお芝居に過去出たことがあって、それ何回もやってて、宮永その物語のヒロインのさくらちゃんって子をなんと計3回やっておりまして、何年か2年半ぐらいで3回ぐらいやったのかな。うん、最初アトリエでやって、で池袋の少し小さい劇場でやって、でそれが賞をいただけたので池袋の芸術劇場でやらせていただけてって計3回やってるんですけれども、その時にね、まあ、あのお芝居ってやっぱりあのお金がかかるものなので、いろいろ応援していただける方とか、あとお客様で来ていただける方を増やすために、そういう夫婦別姓を考える会みたいなところの方とお話しする機会があったりとかあったんですよ。だからね、あー、そっかそっか、いや、宮永の家はまあ一般的な感じで、母親が父親の姓を名乗って結婚しているので、母親に旧姓があって、でだからおばあちゃんとおじいちゃんは片方は自分と同じ名字だし、もう片方母親の方は違う名字だし、だからいとこも違う名字だしっていう、そういう、まあ日本で言うとすごく当たり前に行われてきた感じのお家だったからさ。うん。で、まあ自分の名前が例えば結婚したら変わるっていうのも、まあそういうもんなんだろうなって思ってたから、まあ全然変わったことないんですけど、うん、そういうもんなんだろうなーって思ってたから、ふーんって思ってたんだけどね、それをまあ嫌だなって思う人がいるんだってことを知れたのも、その作品のおかげだったし、まあね、あの確かにね、画数変わるよねって、なんか割とね、占いとか大好きなので、生命判断とかも画数変わるよねって思って、だから画数さ、良くなるならいいけどさ、悪くなったらなんかそれ嫌だな。でもその画数でお相手を選ぶっていうのもおかしな話だしねっていう、すごいもう本当に夢見がちなことばっかり言ってみたりするんですけど、うん。でもね、最近その社会人になってから、やっぱりお仕事をする方でお話聞いてると、いや、お仕事する時の名前はこうなんだけど、実はこれ旧姓のまんまで通称で使ってて、だから戸籍名は違うんですよっていう方にお会いすることもあるし、こういう業界なので芸名の人多いから、逆にそのなんだろうな、通称も含めて戸籍名と違う話、違う名前でお仕事してるっていうのは全然違和感ないことなんだけど、でも一般社会だと大変だよね、きっとね。
うん。屋号、画号、芸名ってわけにはなかなかいかないよね、きっとね。そうなんだろうな。だから、たまたま？その戸籍名と違う名前で仕事をしてても何の違和感もない世界に生活してるので、宮永は困らないんだけど、困る人もいるのかなとか。まあ、あとは、わかりません。わかりませんけど、でも、選択したい人がいて選択肢が増えるんだったらそれはいいことなのかなって思います。っていうようなことを当時も言ってた気がする。でもね、そう、なんでこれがすごい気になったかっていうと、その宮永が賞をいただいて、芸術劇場っていうちょっとまあ当時にしては宮永にとっては大きめの舞台でお芝居やらせていただいた時にね、なんとね、そういうちょうど話題になってたんですよ、法案的な感じで。だからそれに関わるお芝居をしてる子たちがいるっていうので、テレビがね取材に来てくれてインタビューとかもされたんだけど、なんとその後あの 9.11 が起きまして、それで一気にその話がなくなったんだよね、確か。っていうことも思い出して、なんか今度こそ、今回こそは、最後までお話し合いになるのかな、どうなのかな、みたいな。なんか大きなことが起きるとさ、それまで考えてたことがさ、いや、今はそれどころじゃない、みたいになっちゃって、考えなくなったりするでしょ？そういうのって、いや、それとこれとはまた別の問題じゃないのかなっていうことも、いや、今はそれどころじゃないから、みたいな、すごくやっぱり人は一つのことにいっぱいいっぱいになったりするからっていうことも、あ、何の話だっけ？そう。だからこういうことをね、ちょっと考えてみたんですよ。秋の夜長に。たまにはね、宮永だってね、いろいろね、世の中的なことを考えてみたりすることもあるんですよ。まあ、皆様にとって、いろんな人にとって、こう完璧じゃなくても、まあそれならいいかな、ぐらいな、ちょっとこう、譲れる気持ちになれるような結論になるといいかなと思っております。何の話だっけ？本当に。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる、粋で軽快、凛とすがすがしい伝承聖歌と現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流大観流小鵜会。
マイマイつぶりの歩いた後には
もうさよならの時間になってしまいました。ここで次回の舞台のお知らせをさせてください。劇団奇跡ボリューム24、一日だけの恋人、レディのお作法2本立ての公演に、レディのお作法 A キャストで出演いたします。12月9日水曜日から12月13日日曜日までですが、宮永が出演するのは12月9日午後7時、12月11日の午後7時、12日14時、13日14時の全4回です。場所は大塚よろず劇場で、チケットは前売り当日とも2800円となっております。ご予約お待ちしております。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。そちらに舞台の詳細載せております。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それでは、マイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は、日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流大観流小鵜会と、 小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。